野健二アナウンサーが福島市内に出ております。深野さん。
はい、今私は吉田学習センターに来ております。ラジオ福島の行ってみっか中継、日中の時間帯にお届けすることが多いんですけども、今日はこの夜の行ってみっか中継です。今ちょうどですね、吉田学習センターでは日中一生懸命勉強した子どもたちが保護者の皆さんと一緒に集まりまして、37人いらっしゃるわけなんですが、ちょうど金融 SDGs 教室が行われているところなんですね。まあ、とは言ってもクイズ形式の楽しい勉強なんですけれども、実はこれはですね、東方銀行、福島を代表する銀行ですが、東方銀行の創立80周年記念事業の一環として、東方キッズカフェキャラバンとして実施されているわけなんですね。詳しいお話を伺ってまいりましょう。まずはイベントの趣旨について、東方銀行総合企画部の鍋方海さんに来ていただきました。こんばんは。
こんばんは。
この東方キッズカフェキャラバンなんですが、どういう趣旨で始まったんでしょうか。
はい、ですね、おかげさまで東方銀行は11月4日に創立80周年を迎えます。これもひとえに地域の皆様に支えられて、この大きな節目を迎えることができるのだと改めて感謝申し上げたいと思います。当行の創立80周年にあたりまして、これまで支えていただいた地域の皆様へ恩返ししたいという思いを込めまして、地域社会の輝く未来へというスローガンを掲げました。地域社会への貢献に向けたさまざまな企画の一つが、この東方キッズカフェキャラバンとなっております。
中身なんですけども、先ほどね、手品みたいなものがあったり、あとお金って何、銀行って何っていう、こういうものをクイズ形式で皆さん楽しそうに学んでますが、真剣ですよね、子どもたちね。
真剣ですね。みんな笑顔で楽しそうに、そして時折真面目な顔をして取り組んでいる姿がですね、見受けられまして、本当に開催してよかったなと嬉しく思っております。
今私がいる場所は吉田学習センターの2階の広い大会議室、その横の廊下で喋っているんですが、会議室の中ではまだその金融 SDGs 教室が続いております。で、先ほど入り口の外、駐車場に可愛らしいキッチンカーがあったんですが、あれも東方銀行のですね。
そうです。この創立80周年ということで、キッチンカーをちょっと作るという決断を下しました。銀行がキッチンカーを持つということは新しい取り組みでしたが、たくさんの子どもたちからですね、この教室が始まる前に、このキッチンカー可愛いという興味を持っていただいてですね、作ってよかったと感じております。
そうなんです。本当に可愛らしいキッチンカーで、後ほどそのキッチンカーがどのように使われるのかお話を伺ってまいりますが、このイベントというのは東方銀行だけで実施してるんですか。
ですね、こちらは我々東行と NPO 法人のビーンズ福島様と連携協力いただきまして、この子ども食堂吉田キッチンに参加させていただいております。
はい。ということで、また鍋方さんには後ほど伺いますが、その特定非営利活動法人ビーンズ福島の江藤大輔さんにお越しいただきました。こんばんは。
はい、こんばんは。
江藤さん、東方銀行と一緒にということなんですが、どういうきっかけで始めることになったんですか。
はい、そうですね、東方銀行の方々が吉田基地に来ていただいて、何度も足を運んでいただいて、そこで子どもたちの課題とか地域のこととか理解していただいて、今回の企画になりました。
ラジオ機の皆さんには NPO 法人ビーンズ福島というよりも、子ども食堂吉田キッチンといった方が分かりやすいのかもしれませんが、はい、改めてどういう取り組みをしているのかご紹介いただけますか。
はい、ビーンズ福島という団体はですね、22年ほど前に始まった団体で、子ども若者の支援をしていまして、今は子ども食堂吉田キッチンなどを中心に地域の子どもたちを支える取り組みをやっております。
先ほどのね、今行われておりますこの教室もですね、吉田キッチン東方銀行マネースクールって書いてありましたが、どうですか、ちょっと今までのちょっと取り組みとちょっと違ってんじゃないですか。
そうですね、子どもたちの表情がいつもと違いつつも、ただすごい楽しいイベントで、お金っていう難しいワードをこううまくこう楽しく切り分けていただいてるなっていう感じがします。
どうですか、普段の子どもたちの表情と今日とちょっと違うもんですか、やっぱり。
そうですね、違うんですけど、でも楽しそうにやってるんで、この後のキッチンカーの取り組みもすごい期待してて、その後また子どもたちの様子変わるんじゃないかなと思ってます。
そうなんです。この後キッチンカーの取り組みというのも後ほど、鍋方さんに伺おうと思いますが、これから先の子どもたちの支援の形、どういうふうに考えていらっしゃいますか。
はい、コロナ禍もあってですね、なかなか子ども食堂でも一緒にご飯を作って食べるっていう取り組みが難しい中で、やっぱり地域と人と人とのつな流れを切らさないという意味では、こういう企業さんにご理解いただいて、子どもたちと企業さん、そして地域の方々といろんなイベントできるというのは非常にありがたいなというふうに思ってます。
はい、ということで、特定非営利活動法人ビーンズ福島の江藤大輔さんに伺いました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
さあ、それでは今お話も出てきました、この後の予定なんですが、まだ今ちょっとね、本当は6時までなんですが、ちょっと押し込んで今まだ勉強が続いているんですが、どんな予定なんですか、子どもたちは。
はい、これからですね、この教室が終わりまして、子どもたちに駄菓子を配って、 そして駐車場の方でですね、キッチンカーの方からお弁当を配りまして、子どもたちのこの健やかな成長というんですかね、そちらの方を応援していきたいなというふうに思っております。
駄菓子も結構ありますね。
あ、そうですね、駄菓子もいろいろ置いてありまして、子どもたちに楽しく選んでいただきながらということで、こちらはビンズ福島さんがですね、提供していただいたというところで、これから配るのが楽しみでございます。
ちなみに下でお弁当配るわけですよね、キッチンカーで。これまだ子どもたちはどんなものかは分かってないわけですね。
まだ分かってないです、ね、
これラジオ機の皆さんにも秘密ですか、こんなものが入って
る。ですね、子どもたちに喜んでいただけるように、タコさんウインナーだったりですね、何でしょう、メンチカツとかですかね、そういったものも入っておりまして、
じゃ子どもたち向けのお弁当なんですね。
そうです、喜んでいただけるかなと思っております。
さあ、それではね、ラジオ機の皆さんにちょっと時間があるので、私もね、その今の金融 SDGs 教室、これね、意外とね、大人の皆さんも答えられないですか。ちょっとラジオ機の皆さん、問題出しますよ。問題、50円玉に使われている花は次の3つのうちどれでしょう。1番桜、2番菊、3番ひまわり。はい、10秒間。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。さあ皆さん分かりました。意外と50円玉に使われている花分かんないですよね。さあ、それでは鍋方さん、お答えどうぞ。
はい、2番の菊になります。
そうなんです、こういう問題が出されて私も間違えちゃうんじゃないかっていうぐらいの、菊が50円玉で、ちなみに桜が100円玉に使われてるって、私も勉強になることばかりなんですけど、こういう問題とかは東方銀行で事前にこう用意されてたんですか。
あ、そうです、金融教室というのがこう定期的に開催しておりまして、こういった子どもたちに楽しく学んでいただこうということで、問題を考えながらですね、やっております。
鍋方さんは今日の子どもたちの様子、保護者の様子、どのようにご覧になりました。
はい、みんな本当に笑顔で楽しそうに聞いているので、今後もですね、これからも継続していきたいなというふうに感じております。
そういう意味で言いますとね、部署が総合企画部で、それで、広報社会貢献課ですので、まあ、これからそのどういう形での貢献というのがあるかというのがありますけども、やっぱり子どもたちの支援というのはこれからも、
今回が初回ということで開催させていただいておりますけれども、第2回、3回とですね、県内各地の子ども食堂を訪問して、こういった金融教室だったりだとか、あとはキッチンカーからのですね、お弁当を配りだったりだとかですね、そちらの方をやっていきたいなというふうに考えております。
はい、わかりました。本来ですとね、そろそろ子どもたちが出てくるかなんですがね、ちょっと子どもたちの声拾うの難しいかな。まだ続いてるんですかね。
そうですね、まだちょっと続きそうですね。
あ、そうですか、はい、まあ勉強してるところを遮るわけにいかないので、もうしばらく金融 SD 教室は続くんではないかなと思います。東方銀行総合企画部の鍋方海さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
スタジオの美智子さん、
はい、いい取り組みですね。
本当にね、私たちも意外とお金のこととか分かってないんですよ。
そうなんですよ、お金の勉強って大事なんですよね。
本当にね、子どもたちみんなバシバシ正解されてますから、大人の私たちももう一度ちょっと、
そうそう、
100円玉から10円玉から50円玉もう一回見返した方がいいんじゃないかという
大人のお勉強会もあるっていいですね。
いや、本当に大人のお勉強会ももちろんね、これ皆さんご自由に お金見ていただければ勉強できますので、もう一回自分の財布に入っているお金を眺め直していただきたいと思います。
そうですね、はい、はい、まあ、本当に素晴らしい取り組み紹介していただきましたね。
まだ教室は続いております。
はい、わかりました。深野健二アナウンサーでした。